さて今回は高知大学剣道部の活躍の秘密に迫るということでお届けしていきます。マンスリー高知大学のコーナーです。今回ご出演お三方いらっしゃいます。教育学部教授でいらっしゃいます矢野博光先生、そして教育学部保健体育教育コースの4年生西原千尋さんと藤井理恵さんです。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
矢野先生はですね、この番組の前の番組からですね、何度かインタビューもさせていただいて、その説はお世話になりました。
いえいえ、その当時からずいぶんお世話になってありがとうございます。
さあ、矢野先生、剣道部、この新型コロナウイルス蔓延の中ですね、なかなかここ2年近くそのちゃんとした練習というのはちょっと難しかったんじゃないかなと思うんですが、どうですか？
そうですね、これはもう全国的な、流れではあったんですが、ほぼもう活動が中止になって、対面で剣道をすることも、みんなが集まることも、禁止というような状況で、これは苦しかったですね。
やっぱりみんなが集まらない中で個人個人でそれこそ自主練習を、させようとしたところでですね、なかなかその個人個人でどこまでやるのかっていう意思の疎通なんかもね、部として難しかったんじゃないかと思いますけど、このあたりどうですか？
そうですね、おっしゃる通りで、そのあたりの意思疎通も難しい中で、学生たちはですね、自主的にオンラインでミーティングを重ねたり、あるいはオンラインをつなげたままで、トレーニングを定期的に行ったりしてですね、そのコロナ禍でもそれぞれの絆をしっかりとこうつなぎながらですね、再開に向けて地道に準備を続けてきたようです。
なるほど、そうなんですね。で、そんな継続的な活動、それが実を結んだのがですね、本当先日行われました第40回全日本女子学生剣道優勝大会、これが11月14日に春日井市総合体育館で開催されたんですが、この全国大会におきまして女子がベスト8入りということで、日本のトップ10に入る実力を見せつけたということで、先生おめでとうございます。
ありがとうございます。女子はですね、個人ではもう全日本のベスト8入りを果たしたことがありましたが、団体としてはですね、今回が創部以来初めてでありまして、しかも最後負けた試合もですね、その後優勝する中央大学との戦いになったわけなので、その中央大学ともですね、女子のそれぞれの選手たちは堂々とですね、渡り合ったという様子を見ると、今回の全日本のベスト8というのは非常に大きな成果だと思いますね。
そしてそんな大会、団体でですね、主将をお務めになったのが藤井理恵さんですか？
はい、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
どうですか、その団体として戦っていく中で、その全国の強豪とやっぱりこう対戦していくわけじゃないですか。当日ご自身のその緊張とかそういうものはどうでしたか？
そうですね、私はあんまり前の日とかは緊張しないタイプで、試合直前にすごく緊張するタイプだったので、ものすごく緊張していたことを覚えています。
でも前日はね、そんなに緊張しなくてゆっくり眠れるっていうところではね、ひょっとしたらいいのかななんて思ったりもするんですが、ただ直前っていうのもね、その全国大会ですから、でさっき先生もおっしゃったように、その中央大学の、本当に強豪中の強豪と言われるチームと対戦したわけですが、その対戦はどうでしたか？
そうですね、それまではすごくいい調子で来ていたので、なんとか中央大学といい戦いをしたいと思ってたんですけど、まだまだ実力が足らなかったなっていうふうに思っています。
でさっき先生からもお話ありましたけども、その新型コロナウイルス蔓延の中ですね、チームとして練習しなきゃいけない、でもなかなか集まることが難しい、そんな中の例えばリモートをつないでの練習なんていうのはどうでしたか？
そうですね、やっぱりリモートでなかなか会えないっていうところで、コミュニケーションもなかなか取りづらかったですし、1年生とかとも本当に会話が少なくて、本当に名前と顔しかわからないっていう風な感じだったので、そこはすごく難しかったなって思います。
そうですよね、確かにね、いやそれでも立派な成績だったんじゃないかなと思うんですが、でもそれに男子も負けていなくてですね、11月3日の祝日、日本武道館で開催されました第69回 全日本剣道選手権大会に出場した西原千尋さん、これも全国大会すごいですね。
いや、ありがとうございます。
どうですか、日本武道館ってもう僕なんかはライブのイメージなんですけど、はい、もちろん武道はね、それはメッカなわけですけど、どうでした？
やはり日本武道館に実際立ってみたところ、まあ、2試合上しかなく、なんか自分が独り占めしているかなんか異様な雰囲気でした。
なんかそれは緊張しますね、
はい、本当にもう無観客ということで、またいつもの日本武道館の全日本選手権とは違っている様子で、動画で見た時とは違う雰囲気でした。
で、あの1回戦は勝ち進んで2回戦まで進んだということなんですが、矢野先生、あの2回戦の相手もかなり強かったって聞きましたが。
そうですね、あの神奈川県警所属のこの選手は非常に、まあ、優れた選手で、この大会でも3番までなったんですが、この選手とも延長戦までもつれたんですけど、しかもですね、ちょっとあの最後は相手とこう接触したときに竹刀を落としてしまって、それでまあ反則負けになったんですね。ですからあのまあ打たれずして負けたという感じで、まあ本人もあの押してた試合だっただけに、まあちょっと悔しかったろうなというふうに思いますね。
西原さん、あの時竹刀さえ落とさなければね、
はい、ちょっともう延長戦にもなって長い戦いの中でワンチャンスという気持ちでずっといたので、まあ、竹刀を落として反則負けした時はとても残念でした、ね、
でも相手も矢野先生によるとかなりの強豪で、やっぱりこう何て言うんでしょうか、その圧というかそういうものをずっと絶えず受け続けながら試合をする、しかも長い時間になればなるほどね、そういう圧っていうのはこうすごく体に受けてくるんじゃないかと思いますから、いやでもそんな中でもやっぱり立派に戦い抜かれたんじゃないかなと思います。で、まあ、ここまでですね、本当に輝かしい成績っていうのをね収められている高知大学剣道部なんですけども、12月4日土曜日、東京墨田区総合体育館で開催されます全日本学生剣道選手権大会、こちらにもお二人、今度は中四国代表で出場されるということなんですね。
そうです、今回ですね、まあ、残念ながら全日本予選になる中四国の学生選手権はですね、コロナによって中止になってしまいました。それなので、今までの実績によって選出された選手として、本学からはこの2名が全日本の舞台に中四国代表として立つことになりました。
いやそれにしても中四国代表っていうのは本当にまたすごいことになってるなって思うんですけど、あの藤井さんどうですか、今回中四国代表として進まれるっていうのは。
そうですね、まず選んでいただいたことにすごく感謝していますし、まあ、出場するからには一つでも多く勝ち上がって活躍したいなっていう気持ちでいっぱいです。
まあ、今はまだ緊張してないですね。じゃあね、
あ、はい、まだ全然緊張してないです。
多分当日のことになろうかと思いますけどもね、はい、さあそして西原千尋さん、どうですかこの12月4日の大会は。
はい、私としてはこの学生の選手権大会は2年生以来の2度目の出場となるので、まあ、今回中四国代表として選んでいただいたことに感謝していますし、まあ、11月3日に開催された全日本選手権の方の結果も踏まえて、まあ、これをまた改善して挑みたいなというふうに思っています。
なるほど、分かりました。いや今回もですねお二人とも中四国代表として頑張っていただきたいと思います。矢野先生、あの数年前からですね、あの別の番組でもこの高知大学剣道部について矢野先生にはですねお話を何とかお伺いしたんですけど、いやこの新型コロナウイルス蔓延の最中でなかなか剣道部としての活動もまあ主に任せないところもあったと思うんですが、今後どうでしょうね、どのような活動をされていきますか。
そうですね、うちの剣道部の特徴としてはですね、やはりこう、まあ、個々が自立しながら何をすべきかをこう考えられるような、まあ、そういう、まあ、方針でやっているということと、あとやっぱり明るく、まあ、元気にそれをなくさないようにというところがこうあります。ですから剣道部員たちのほとんどがですね、将来学校の教員になりたいっていう子たちが多いんですね。ですからまあその活動にもつながるような自分たちの競技性を高めるということとともに、まあ、自分たちよりも下の年代やあるいは違う、まあ 所属の人たちとの交流によって、まあ、指導力を身につけるっていうことも含めてですね、まあ、競技性と教育力の養成ということの2つを軸にしながら、まあ、進めていきたいと考えていて、まあ、特に、いよいよですね、全日本のベスト入りを果たして、全国のトップが見えてきたので、もう地道にですね、そこにこうじわじわっと迫っていきたいというふうな気持ちも持っております。
確かに今思い出してきました。先生に数年前インタビューした時もですね、先生はその生徒、学生の皆さんの自主性を重んじて、それぞれの考えっていうのを尊重しつつ、部活動を進めていきたいというお話を聞いていたのを、確かに今こうやって先生のお話を聞いて思い出したところだったので、いや今後とも本当に頑張っていただきたいと思います。というわけで今日は高知大学剣道部の活躍の秘密に迫ると題しまして、高知大学教育学部教授矢野博光剣道部監督、そして教育学部保健体育教育コース4年生の西原千尋さん、藤井理恵さん、合わせてお三方にお話を伺いました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。